はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のトケイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はロスバンドについて話したいと思います。
はい。
この映画は2018年制作のノルウェー・スウェーデン合作で94分、PG-12 ですね。
うん。
現代もロスバンドですね。はい、で、映画監督が、クリスチャン・ロー。で、脚本がアーリル・トリエスタッドさんですね。映画 .com の説明を読むと、ノルウェー発の青春音楽ロードムービーで、両親の不仲に心を痛めるドラム担当のグリムと、親友でギター兼ボーカル担当のアクセルは、ノルウェーのロック大会に出場するため練習に励む日々を送っていたということですね。
うん、はい。
はい。では、この感想を僕から言いたいと思います。はい、
お願いします。
僕はもう、すごく、面白かったですね。面白かったから、おとけさんに。
はい。
見てください。
はい。最近そのパターンが多いんですけど。
はい。
ありがとうございます。
いやいやいや。はい。なんか、見る前は、
うん、
ヘビートリップみたいな話かなと思ったんですよね。はいはいはい、うん、前は、だから、バンドやってた人たちが、
はい。
まあ、同じですけどね。
まあまあ、似てるとこありますけどね。
はい。
ね、
あれは、フィンランドかなんかのところが、
はい。
から、なんかデンマークかどっか違う国の。
国を超えてましたかね。そうですね。国境ありましたもんね。
はい。で、もっと年いってるんですよね。
そうですね。はい。
なんか、ボンクラ野郎が、
そうそうそう。
ど
う、なんか。仕事もしないでね、バンドして、まあ、仕事はしてたか。うん。仕事しながら、バンド活動ね。
うん、
こっちは、ヘビートリップの方は、まあ、ヘビメタですよね、多分ね。
あ、そうですね。デスメタル。
デスメタルとかね、そんな感じの方ですね。はい。
まあ、完全にこれはまあ、まあ完全にはないけど、まあお笑いというか、そのコメディですよね、
うん。うん、そうですね。
そんな感じかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、僕は、なんか見た後の感想としては、シングとか、
ああ。
のど自慢、邦画で言えばのど自慢とか、うんうんうん、そんなみたいな感じの映画だなっていう、はいはいはい、思いました、
うん。なるほど。
つまりは、その歌とか、
うん、
そのバンド活動を通じて、
うん、
自己実現をしていく話、うんうんうん。で、ちょっと違うんですけど、リトルミスサンシャインって僕すごい好きなんですけど、
はい、
リトルミスサンシャインっぽくもあるというか、
うん、
それはリトルミスサンシャイン見てないですか？
見てないですね。
ポールダノとか出てるんですけど、なんかまあ、家族がいて、ちょっとなんかもう崩壊寸前の家族なんだけど、はい、女の子がなんか大会に出るんですね、
うん、
遠いところにある、
うんうん。
それ車でみんなで向かうみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
そのロードムービーみたいな。
うん、
似てるじゃないですか、本作と。
そうですね。歌の大会ですか？
歌？うん、なんか、
ダンス。
お遊戯大会みたいな感じ
なんですね。なるほどね。
ちょっと、どういう大会だったか詳しく忘れちゃったんですけど。うん、
この女の子メガネの女の子が。
そうそうそう。
ね、
その子あれっすよ、ゾンビランドの。
はい。
4人のうちの1人です
よ。はいはいはいはい。なるほどなるほど。ああ。
その時めっちゃ可愛いっすよね。
うんうんうんうん。本当ですね。はい。
だから、リトルミスサンシャイン僕すごい好きなんで、おとけさん見る機会あったらぜひ。
わかりました。
あれも出てますよ、トニー・コレット。
おー、あ、お母さんですか？
はい。
あ、本当だ。
あとあれですね、おじさん役に、うん、なんだっけ、スティーブ・カレル。
おー。
も出てるから。
結構な、
出てる
結構大家族じゃないですけど、1、2、3、4、5、6人ぐらいですか、
うん、そうですね。おじいちゃんと、
おじいちゃんも
おじさんみたいな人。
はいはいはい。
スティーブ・カレルがすごい面白い人ですね。
うん。
まあでも、そんな感じで、ヘビートリップではなかった。
まあそうですね。そっち系ではちょっとないですね。はい。
で、まああとは俳優が、今回に関してですけど、うん、4人ともすごいいいなと思って、
うん、まあ
全員僕はもちろん知らない人でしたけど、
はい、
子役の人たちがもうみんな良かったと。
うんうん。
なんか、この映画の、公開に向けてなんかインタビューじゃないけど、見てね、みたいな動画がアップされてましたけど、
うんうん、
もう5年経ってるから、
すごい
大きくな
って。みんなね、大人っていうかね、まあまあ大きくなってますよね、そりゃね。
ヒルダとか普通にもう、
うん、
なんか少女からもう結構、なんかある程度大人っぽくなっちゃって。
そうそうそう、もうわかんないぐらいになっちゃう、ね。
はい、
うん。
なんかこのヒルダの女の子って、
はい、
おとけさんスパルタン X 見てますか？
じゃ、見てないです。
あ、見てないですか？
多分見てないと思います。はい。
それに出てくるシルビアって女の人出てくるんですけど。
ほうほうほう。
それに、その人はすごい似てるなと思って。まあ、シルビアって人はすごい、もう年というか、20代の人なんですけど、
うんうん、
ちょっと検索してみてください。なんかその人なんか調べたら、スペインのミスユニバースだったらしくて。
うん、へぇー。はい、ああ、本当だ、似てますね。
似てますよね。
うんうん、確かに。
その人をすごい僕は思い出してたっていう、はい。
この人を幼くした感じですね、確かに。
うんうんうん。まあ、とにかく可愛いなと思って。
うん、そうですね。
はい。なんか、楽器を弾いてるところも可愛かったですね。
はい、いや、すごい良かったですね、あれも、ね、
うん。
チェロですかね、あれは。
チェロですね。うん、チェロっていう楽器もまたいいですね。
そうそう。体より、自分よりでかいぐらいの
ね。ああ、そうですね。うん、ガーガー弾きながら。
そうそうそう。
まあ、しかも楽器入れをちゃんと活用するっていう。
そうそうそうそう。
そうですね。あとは、まあ、好きなシーンはいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、マッティン？
マッティン、はい。
まあ、あの人のカラオケの時も好きですし、
うんうん、
なんか最後、歌う時とか、
はい。
っていうかまあ、かっこいいんですよね、なんか。
いや、
そんなに
彼は、うん、そうそうそう。
かっこいいと思わなかったんですけど、
うんうん、
見ていくうちにどんどんかっこいい、かっこいいなと思ってきて、そうそうそう、うん、なんか最後、ライブが終わって、
はい。
アクセルに、こと見に来る女の子がいるじゃないですか。
うんうんうん、
あの時になんか言ってあげる言葉も、ちょっと兄貴っぽくて、かっこいいというか。あの、
うん。
うん、なんすか？
いやいや、結局ね、みんないいやつなんですよね。
う
ん、
そうそう、そうなんですよね。うん。でも、音痴は言わなきゃダメだと思う。あれ、どうするつもりだったのかなと。
あれはずっと悩んでたんでしょうね。どうしようかな、つって、このまま出場してもな、みたいなね。でも、彼は行く気満々だしな、みたいなね。
そうそうそう。あとなんか、まあ関係ないですけど、ハンマーって出てきたじゃないですか。ドラムのおじさんみたいな。
はいはい、有名なドラマーっていうね、設定ですかね。はい、はい、はい。
あの人、なんだっけ。悪なき殺人？
ああ、はいはい。
の、主人公いたじゃないですか。あれ似てないですか？
似てるか、体型はだいぶ違いますよね。
あ、そうで
した。あんなに太ってましたかね。
え、あれですよ、牧場の人です
よ。牧場の人ですよね。
はい。ああ、でもまあもっとでっかかったか。
今回の人はだいぶでかかったですよね。
え、でもあの人もむっちゃでかいじゃないですか。
そうだったかな。
あれですよ、
うん、
また名前忘れましたけど、はい、キリスト教の、牧師が虐待してる映画の、
うん、そうですね、
出てるっていう。あれってめっちゃでかくなかったですか？
まあ、
イメージないですか？同じ人かなと僕はちょっと思ったけど、まあ、国が違うし、まあ違うだろうなと。
まあ多分違うかなと思
うんですけど。違うと思うんですけど。まあ、
はい、
最後ハンマーがちゃんとこう、動画チェックしてるところも良かったですよね。うん、
いや結局見てんのかよっていうね。
でもなんか、ちょっと気になったところは、
はい、
まあ、ギャグの、ギャグ部分だからいいんですけど、
うん、
なんか自転車を子供から取り上げるとかあるじゃないですか。なんかあれはちょっと、さすがにその選択はないんじゃないかと思ったりとか、
うんうんうん、
自転車で行くとか言う、
はい。
しかも子供用の自転車では行かないじゃないですか。
そうですね。まあ、兄貴がいかに頭がおかしいかっていうことですよね、あれね。
だからなんかそこはちょっと、僕はもう笑えなかったとか。
うん、
ちょっとやりすぎで面白くない
か。まあ確かにね。うん。
いうのはありましたけど。はいはい、まあでもそれ以外はすごく、うん、笑うところも含めて、もうすごい面白かったですね。
うん。
あと、ホームページ見ると、この映画の。
はい。
なんか文科省選定って書いてあって。
ああ、なんか書いてありましたね。
う
ん。
うん、はい。
その、まあ要は子供向けの映画として、推奨されてるみたいな感じですかね。
うん、はい。うんうん、まあ、これはなんか子供用として推奨の部門みたいなやつですけど、
うんうん
うんうん、なんかそれ以外もしてるっぽくて、僕全然知らなかったから、そういうの。
お
ー、なんか、もっと大人向けだけど、すごい教育的に重要みたいなやつとかも、
うんうん、
いくつかなんか、まあ映画だけじゃなくて、紙芝居だったりとかいろいろ選定してるみたいで、
調べ
た。
あ、チェックされたんですね。
はい。なんか、どういうことなのかなと思って調べたら、
うん、
なんか、その、文科省のホームページには、
うん、
映画、その他の、映像作品及び紙芝居について、教育上価値が高く、学校教育または社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、合わせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与することを目的として、
うん、
教育映像等、 審査規定に基づいて、映像作品等の審査を行っていると書いてあって、まあでも結構いいことするじゃんと思う。まあこの選定されたから上映されたわけじゃ多分ないとは思うんですけど、はい、でもあの他の作品もいい映画だなって僕は思ってる映画が選定されてた時とかするんで、あの、はい。いや、僕はいいなと思うし、まあ、これしたからって別に多分助成金とか来てるわけじゃないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あの、文化保護として、はい、いいことしてるなっていうのを、
そうですね。
はい、素直に褒めたいと思います。
まあ、まあ、多分学校とかで、なんか、迷った時にはそれを、こう、選定の基準に
し
てね、教材として使うみたいなことだったりするかもしれないですね。
なんか、ちゃんとその、4人が4人、自分なりの悩みをちゃんと抱えてるじゃないですか。まあ、両親が仲悪いとか、親がネグレクト気味だったりとか、友達うまくいかないとか、そういうことが、まあ、背景にあるから、まあ、教材として使われた時になんかこう、これを見て元気になるというか、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。
そうですね。まあ、ヘビートリップほど、あの、きつい映画ではないという
まあ、あれ結構バカ映画っていうか。
そうですね。
はい。
あれはちょっと全年齢にはちょっとどうかなっていうところも、ね、微妙にありますからね。
はい。一個なんか、結構倫理的にも大丈夫かっていうところ
がありますね。そうですね、そうですね。はい。
だから、はい。まあ、そういう点含めてすごい良かった、いい映画でしたね。あの、見た後もすごく爽やかな気分になりましたし。はい。
はい。
そんな感じです。
はい。
はい。じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。ロスバンドとても良かったですね。
はい。
で、まあ、先ほどから何回も、引き合いに出してるんですけども、まあ、全年齢に安心しておすすめできるヘビートリップみたいな映画だなって僕はちょっと思いましたけど、もちろんヘビートリップほどコメディではないんですけど、やっぱりちょっと、話の流れ的にヘビートリップをちょっと思い出したっていうところあって、で、まあ、このヘビートリップっていう作品は、まあ、僕と松さんにとってはちょっと思い出の作品ではあってですね。まあ、僕が一方的に思ってるだけかもしれないですけど。
いやいやいや。はい、
あの、2018年のフィンランド映画祭が、
はい、
まあ、東京だった時に、
は
い、僕がちょうど東京に、まあ、遊びに行ったというか、行った時に松さんと一緒に見たのがこのヘビートリップという作品だったんですけど。
そうですね。ユーロスペースで見たんですね。
そうですね。で、まあ、全然事前情報とか、何も知らずにね、はい、たまたまその日にやってるので、なんか面白そうなのっていう感じで、
はい。
まあ、ロンペさんにちょうどフィンランド映画祭やってますよってね、教えていただいて、まあ、それがもう僕の中ではその年のベストぐらいの作品でですね、で、確か上映自体はね、そのフィンランド映画祭が1週間ぐらいしかなかったんで、少ない上映会がすごい少なかったんですけど、翌年に一般公開されたんですよね。そうそうそう、2019年にね。はい。
しかもその映画祭の帰りに、知らない人に声かけられたんですよね。
ああ、
はい。僕らがなんか面白いって騒いでたから、なんか知らない女の人に、そ
う
そうそう、面白かったですよねって。
そうそうそう。
なんかそんなあんま見ないじゃないですか。映画終わってから知らない人に声かけられる。
はいはい。はいはい、
すごい、それもよく覚えてるというか、
いい体験でしたよね。
はい。
もっと広がってほしいですね、みたいなね、この作品が。みたいなことを言われてましたしね。まあ、その回あったかどうかわかりませんけど、一般公開もあってですね。で、僕なんかはもう大好きで、DVD ボックスと。
ええ。すげえ。買ったんすか？
わかりました。T シャツ付きのやつを買って。
おー。
はい、たまに着てますけど、はい。
すげえ。
で、まあ、今は、Unext で、見れますね。
ああ。
はい。まあ、ぜひ、興味ある方。まあ、は
い、めっちゃ面白いですね。
めっちゃ笑える作品ですね、
はい。はい。
で、まあ、ロスバンドの話に戻りますけど、はい。
はい。
まあ、こちら本当に、出てくるのがみんな、まあ、未成年っていうかね、子供がほとんどで、メンバーがみんな、子供っていうかね。まあ、一番大きい、運転、してくれた、マッティンは17歳っていう設定ですけどね。
もっと17なんすか
?17 っていう設定ですよね。もっと歳かと思ったら免許ない。
大学受かってるっぽかったから。
大学そうですね。
上なのかと思った。
ああ、その辺がちょっと ノルウェーか、うん。ノルウェーの学校制度はちょっとわかりますけど、まあでもそれぐらいって言ってましたよね。
うん、
実は免許持ってないっていう、
ね。そうですね。
だから、なんだろう、サーキットで練習はね、レーサーの練習はしてたけど、免許は持ってないっていうね。う
ん、レーサー免許いらないっすもんね。
まあまあ行動じゃないから
ってことですよね。
でもテクニックはあるっていうね、
うん、
話ですね。うん、それで、まあ良かった点がまあ何点かあるんですけど、まずはですね、まあ景色がすごい良かったですね。
うん。
うん、もう、まあ自然がいっぱいっていうところもあってですね。あれを見てると本当にノルウェー行ってみたいなっていうふうに単純に思ってしまいましたね。うん、うん、すごいなんか住みやすそうというかね、景色もいいしっていう感じですね。うん、で、なんかそれも相まって、なんか住んでる人がみんないい人に見えるっていうのはちょっとありましたね。うん、環境がいいからっていうところもありますけど、
うん。
まあなんかやっぱり北欧ならではっていう感じ。ですね。北欧の映画見てるなっていう感じがすごいしましたね。それから、まあ、ここはジャンルとしては青春音楽ロードムービーみたいな風に書いてあるんですけど、
うん、
まあ、ロードムービーとしてすごいいい話だなっていう風に思いましたね。
うん、
もうマスターももうおっしゃっていただいたんですけど、まあ、それぞれに悩みを持ってるんだけど、まあ、それに向き合っていくみたいな、解決していくみたいなところがすごいいいですし、うん、まあ、キャラクターが全員若者っていうのはすごい、なんか見ていて清々しいというかね、
うん、
特にラストなんか気持ちがいいなっていうふうに思いましたね。
うん
うん、まあ終わり方もすごい良かったですし、はい、
なんか、あ、ごめんなさい。
あ、どう
ぞ。入っちゃうもすごい悪いんですけど、なんかあの女の子との、見に来た女の子との距離感みたいなのも思い出すとすごい良かったなって。
なるほど。
向こう絶対好きそうっていうらしい、
うんうん、
なんか学生ならではの距離感じゃないですか。
そうですね。
なんか社会人とかなるともうないし、
うん、
大人になっても、
うんうんうん、
あの距離感でなくないですか。
そうですよね。なかなかね。
うんうん、
もうちょっと、うん、まあそうですね。大人になるとやっぱりそれなりにもうちょっと積極的にするとかね、
うん、
遠くで見守るみたいなことあんまりまあないですよね。
うん、ただあのもう教室なんかあの女の子は言ったじゃないですか。
うんうん、
あの時点で。この子多分好きなんだろうなっていうのわかるけど、
ね、うん
うん、これは別に踏み出さないっていう、
うん
う
ん、
あの合わさっていうのが、
そうですよね。
はい。青春ならではの感じがしたんですよね。
うんうん、でね、本人もそのアクセル自体も、まあ、全然気づいてないっていうところですよね。まあ子供だからっていうところですよね。わかってないな、お前はみたいなね。
うん。
それもいいですよね。
うん。
まあ、っていうか、普通に、何でしたっけ
誰の
こ
と、
うん、そうそうそう。そうですね。誰、なんか、リンダでしたっけ誰のことを好きだったんでしたっけね、
名前忘れちゃいましたけど
ね。
その子より、イケイケの子なんですね。
そうそうそう。その子より、普通にあの子の方が可愛いじゃんと、
ね、うん。
うん。はい。まあ、それも、良かったですね。で、あとですね、曲が僕は良かったなって思いましたね、楽曲は。
うん。
これオリジナルなのか元々ある曲なのかちょっと全然わからないんですけども、
うん、
Spotify にはね、サウンドトラック一応あって、
うん、
ちょっと聞いてましたけど、
うん、
よかったですね、
うん
うん。思い出しながら聞きましたけど、まあ、バンドとしては何なんですかね、どういうバンドなのかちょっとわかんないですけど、ちょっと、
うん、
デスメタルっぽい曲も、歌ったりとか、
普通の。結婚式で歌うやつですか。
キル、デス、デストロイってね。すごい。ここはちょっと。
キル、デス、デストロイ。
そう。ここは、これを結婚式で歌うっていうのはちょっと面白いところなんですけど。ちょっとそこはコメディーですけどね。
花嫁も面白かった。
そうそうそう。ね、お姉さんすごいノリが良くてやべ。
面白い。僕はあの人がなんかボーカルやんのかなってちょっと思った ん
ですけど、ね。ああ、なるほどね。そのままね。結婚式の後にね。最初何日もかけて行くっていう感じなのが僕よく分かってなくて、
うん、
そんな結婚式に寄り道する暇あるのとか言って思いながら、
うん、
意外とゆったりした旅だったっていうね、なんかね。
はい。なんで飛行機で行かないかったんですか、
ね、やっぱりあれですかね、そういうもんなんですかね、その、バスっていうかその、うん、ああいうので、バンドは ツアーみたいな感じで
行くっていうのが、ね、まあまあ、そういうイメージ
なんだけどね。
うん。
まあ、飛行機のお金はないとかね。そこまでのお金はないと。うん。なんかあの、親たちもその、なんか、行ってらっしゃいって見送るだけっていうのもなんか、すごい、誰も大人ついていかないんだみたいなところ
で、
なんかすごいですよね。文化的なものはちょっと違いますよね、やっぱりね。まあ、あと、あの楽曲に戻りますけど、
はい、
Walk Your Own Way っていう曲名の曲とか、
うんうん、
あと、最後にその、グリムの主人公の両親の思い出の曲ってことで、Feel、うん、っていう曲があるんですけど、まあこれも良かったですし、
はい、うん、
曲が全体的にやっぱ良かったですね。
うん、
まあまあ音楽映画なんでね。当然ちゃ当然なんですけど、
ね。う
ん、
でもそこ結構重要じゃないですか。
もちろんそうなんですよね。
説得力という点で。う
ん、なんか、あの音楽映画なんだけど、なんとも思わない曲だったりとかすることもありますもんね。
うん。
あんまり感動できないというかね。
うん。
うん、まあ最後、ね、残念ながらボーカルは交代するんですけど、
うん、
マッティンのね、歌がめちゃくちゃうまいっていうところとかね、うん、説得力がすごいありましたしね。まあ彼はかっこいいんですよね。
うん。
うん、それも良かったですよね。
でもどことなく日本人っぽいですよね、彼は。
ああ。
目が細いというか。
確かに確かに。うん。うん。うん、まああの、そうなんですよね。もう最後特に話もいいし、みんないい顔してるなっていう感じで。
うん。
うん、まあ、あとはもう、松さんもおっしゃったんですけど、女の子ですよね。ティルダーという子がめちゃくちゃ可愛いっていうのとね、
うん。
9歳の設定だったと思いますけど、
はい、
うん。なんだけどしっかりしてるっていうね。
そうですね。
うん、ね、自立してる。まあ、親が、まあ、ネグレクトというかね、放任だからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、すごいしっかりしてて。うん、まあ、猫、でもやっぱり子供の部分があって、
うん、
ちょっとね、なんだろう。寂しいというかね、そういう部分があったりとか。
うちの娘、今8歳で、来月9歳になるんですけど、
はいはいはい、
絶対無理ですね、あんな、その旅とか。
なるほどね。まあ、あれはね、さすがにね、すごいよくできすぎてる感じがしますけどね。
うん。
うん、なんか、でも、その、そういう気持ちをちゃんと組んで、彼らがちゃんと支えるっていうかね、フォローするっていうところがなんかいい話ですし。うん、
はい。
すごい心が温まるなっていう感じでしたね。
うん、
あと一個、あとは上映時間が94分の短くてとても良かったですね。はい。見やすいですね。
確かに。
うん、まあ、これぐらいでいいなって思いますね。
うんうん、
ちょうど良かったですね。はい、
うん。
そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。なんか監督は家族とか子供向け
作品を撮るのが得意
みたいな感じです
ね。そうですね。なんか、だから配信ではどうも日本で見れそうなのはなかったんですけど、うん、なんか他の作品も見てみたいですよね、この感じ
で。そうですね。
だいたいこれもう2018年制作なんでね。
はい。
なぜこれが今になって上映されてるのかちょっとわかんないですけども。
うん。うん、そうですね。だから僕は文科省を推薦したから
なのか、
どっちなんですか、うんかなぁと思ったりとか、うん、コロナ前ってことですもんね。
うん。
うん。あとなんか最後出てきた廃墟みたいな、ゴーストタウンになったみたいな、とこで演奏するじゃないですか、
うんうんうん。
あれってなんか有名なんですかね、
ノルウェー。ああ、どうなんですかね。
あれ、どういう位置づけなのか全然。
うん、
なんか軍艦島で撮るみたいなもんなんですかね、
日本で。なんか、そうですね。あれは、ちょっと名前ももう忘れちゃいましたけどね、はい、なんかありましたよね。
でもゴーストタウンにしてはすごい綺麗な。
なんかね、綺麗なとこですよね、
うん。
うん。なんかね、ツアーに、この後はツアーに行くんだみたいな流れもすごい良かったですよね。
はい、
うん。彼女のことを思ってというかね。
そうそう、うん、なんか調べたら、はい、トロムソっていう街は、
うん、
なんか島になってて。
あ、橋が、はい。ありましたもんね、
さ、あ、ありましたね、それは。
橋壊れてましたけどね。はいはい。
なんか、はい。そんな感じの場所でしたね。なんかノルウェーって北の方すごい、リアス式海岸みたいで。
そうか、小島みたいなのが
結構あるんですかね。小島にはいっぱいある。
うん、
はい。その一つ
みた
い
な。なるほど。
すごいちっちゃい島でしたね。うん。他になんかありますか？
ノルウェー行きたいですね。
あ、いいですね。ちょっと、北欧に行ってみたいですね。
そうですね。
僕は全然行ったことないからな。
あ、本当ですか。
はい。
うん、僕はそもそも 国外に行ったことがないので。
あ、そうなんですか。お
お。行ってみたいですね。
で、どこに行きたいですか、一番。
いや、今はノルウェーですね。
ノルウェー。そうですか。
とりあえず。候補で、はい。
いや、僕はなんか海外行くとき大抵サッカーがまずメインあるんで。だからイタリアとかスペインとかになっちゃうんですよね。
まあ、あとは、あれですかね。まあ、有名な美術館があるところとか。
そうですね。
建物とかね。そういうところもいいですしね。まあ、ヨーロッパになりそうですね。多分ね、行くとしたらね。
まあ、そうですよね。ヨーロッパだったらなんかいろいろ回れるから。
そうですよね。近い
ね。アメリカとかだと、もうその州の1個、うん、2個しか行けないから、遠すぎて。
広すぎるっていうのもあれですよね。は
い、いや、なかなかでも、昔に言うように、もう行けなくなっちゃいましたね、気持ち的に。うん。上いいな、行きたいな。
はい。
はい。じゃそのとこですかね。
はい。
はい。では今日はロスバンドについて話しました。また聞いてください。お願いします。
お願いします。